カードで支払ったのに、その売り上げが店に届かないことがあります。決済代行会社の前頭信が2026年7月に破産しました。考えたい問いは3つです。カードで払ったお金は、なぜ店に届かないのか。20年も続いた粉飾を、なぜ誰も見抜けなかったのか。そして、決済を通る資金は、一体誰が守るのか。前頭信の破産から、キャッシュレスの盲点を考えます。順番に見ていきます。まず、何が起きたのかを整理します。2026年7月6日、大阪地裁が前頭信の破産手続き開始を決定しました。前頭信は、飲食店を中心にカード決済を扱う決済代行会社でした。負債は約1259億円に上り、2026年に入って最大の倒産となりました。帳簿を是正すると、実質は約605億円の債務超過だった可能性が報じられています。破産により、前頭信の決済端末はすべて使えなくなりました。前頭信は、20年以上前から粉飾決算を続けていた疑いがあります。粉飾の内訳を並べると、大きく4つになります。一つ目は、実在しない預金の水増しで、約170億円です。二つ目は、回収の当てがない架空債権の計上で、約154億円です。三つ目は、価値のない営業権の過大計上で、約88億円です。四つ目は、加盟店へ払うべき立て替え金を負債に乗せていなかった分で、約217億円です。あるはずのないお金をあることにし、払うべきお金をないことにしていたのです。この破産で、最も打撃を受けたのは加盟店です。すでにカード決済を済ませたのに入金されていない売上は、破産債権として扱われます。つまり、失われた売上が全額戻ってくる保証はありません。日本飲食団体連合会、通称、食団連は、緊急声明を出しました。端末の即時停止や、未入金売上の集計、代替決済の導入を呼びかけています。ここで、前頭信の商売の中身を見ておきます。消費者がカードで払っても、その代金が店に届くには時間差があります。通常の決済代行は、カード会社からの入金を仲介して店に届けます。前頭信が手掛けていたのは、一歩踏み込んだ早期入金でした。入金を待たず、前頭信が自社の資金で先に店へ払う仕組みです。これは、売掛債権を買い取るファクタリングに近い、短期の金融ビジネスと言えます。この早期入金には、構造的な弱点があります。事業が広がれば手数料は増えますが、先に払う立て替え金も雪だるま式に膨らみます。前頭信は、加盟店数が2018年に20万店を突破したと謳っていました。立て替えた資金と、後から入る資金の差額を常に回し続ける必要がありました。規模が大きいほど回転が速くなる、自転車操業に近い構造でした。ここで、2つの大きな数字を区別しておきます。1259億円と605億円は、意味の違う別の数字です。1259億円は、前頭信が返すべき負債の総額です。その大半は金融機関からの借り入れで、金融債権者は63社、貸付総額は約1130億円でした。最大の貸し手は、近畿産業信用組合の219億円と報じられています。一方の605億円は、資産より負債がどれだけ多かったかを示す、実質の債務超過額です。粉飾を取り除くと、帳簿上のプラスが、大幅なマイナスに反転するのです。では、海外はこの破産をどう見たのか、レディットの反応を、論調ごとに整理します。スレッドは、日本在住者や日本のニュースに詳しい利用者が多いコミュニティです。まず目立ったのは、仕組みそのものへの疑問です。座っていれば手数料が入る商売が、一体どうやって潰れるのか、という驚きの声。誰かが金を横領していたのではないか、と疑う声もありました。最も多くの支持を集めたのは、破綻の道筋を筋道立てて解説する声でした。本来の強みは、月次ではなく週次のように短いサイクルで店に払える点だったといいます。ところが売上を伸ばすため、審査の通りにくいグレーな業態まで取り込んだ、という指摘。さらに悪質な業者の審査を組織的に通したことが発覚し、行政処分につながった。その結果、 金融機関が預信を引き上げたという見立てです。そして資金が尽き、最終的に破産に至ったという流れで語られていました。そして、身近な実害を報告する声もありました。加盟店はコロナ前の20万店から現在の2万店まで減ったとも報じられています。利用者の9割が消えた計算で、飲食店の休廃業が主な原因とみられています。北新地ではインバーを営む友人の店が100万円ほど飛んだという報告もありました。ここからがこの動画の中核です。前頭身の破産を5つの角度から掘り下げます。1つ目、これをコロナで夜の店が傷んだ末の力尽きとだけ読むと中心を外します。粉飾は20年以上前から続いていた疑いがあり、コロナ前から財務はすでに崩れていた可能性が高いのです。コロナは隠れた歪みを一気に表面化させた最後の一押しだったと考えられます。 PayPay などのコード決済に押されたという見方も主因からは遠いと言えます。コード決済の普及は2018年以降で、20年前から続く粉飾とは時間軸がありません。二つ目は、早期入金が抱える高リスク金融としての性質です。審査に通りにくい店ほど、早くお金が欲しいという早期入金の需要は強くなります。しかし、そうした店ほど、廃業や不正決済といった回収リスクも高い。2024年の名義偽装事件は、この高リスク金融の一端が表面化したものと見るのが正確です。ただし、これをもって加盟店が皆怪しい店だった、と読むのは行き過ぎです。20万店の多くは、ごく普通に営業する飲食店だったはずです。3つ目の問いは、なぜ20年も見抜けなかったのか、です。先払いのビジネスは資金の回転が極めて早く、外部から実態をつかみにくい構造でした。小さなズレを粉飾で先送りし、次の借り入れで前の穴を埋める、この繰り返しが規模を膨らませました。もっとも、金融機関に見抜く材料が全くなかったとは言い切れません。預金や債券の実在性を突き合わせれば、異常はある程度見えたはずだ、という指摘は成り立ちます。より正確には、見抜ける材料はあったが、見抜く動機が弱かった、という整理です。63社という貸しての広がりは、業界全体で警戒が緩んでいたことを伺わせます。4つ目は、前頭身の立ち位置です。制度上はただの事業会社ですが、実態は多くの店の売上金の流れを握る金融インフラでした。銀行預金なら預金保険で守られ、資金移動業者なら法律で資金の保全が義務付けられています。ところが決済代行は、契約の形によっては、こうした保全義務の対象にならない場合があります。加盟店へ払うべき立て替え金217億円は、分別されずに会社の資金繰りに溶け込んでいました。銀行並みの規制も分別管理もないまま資金を握る業者がいた、ここにキャッシュレスの盲点があります。5つ目は、救済の中身です。ここは加盟店にとって最も切実な区別です。国や公的機関が動いても、失われた売上そのものが戻ってくるわけではありません。案内されているのは、連鎖倒産を防ぐための融資や保証など、店が潰れないように借りやすくする支援です。つまり救済は、保証ではなく資金繰り支援だと理解しておく必要があります。被害の姿も一括りにはできず、大きく3つの層に分かれます。未入金を抱えた加盟店、融資した金融機関、そして取引先や従業員です。ただし金融機関は、預信管理の責任を問われる側でもあります。まとめに入ります。前頭身の破産は、決済会社が一社倒れたという話に見えて、もっと大きな問いを残しました。銀行でも資金移動業者でもない中間業者が資金の流れを握ったとき、破綻の代償は小さな飲食店へ回りました。決済代行が握る資金の分別管理や、中間業者への監督の在り方が、改めて問われそうです。20年の間に、粉飾は膨らみ、立て替え金は焦げ付き、加盟店の売り上げは守られないまま流れていました。キャッシュレスの便利さの裏側で、決済を通る資金の安全は誰が担保するのか。前頭身の破産は次に同じことを起こさないために、その問いを社会に投げかけています。より詳しい分析と海外の反応は概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。